素敵をつなげる我が大好き、いつきのいつきっくす京都。いつきっくす京都では、私いつきが個人的に面白いなと思うジャンルをご紹介したり、京都でご活躍されている方をゲストにお招きしてお話を伺っていくコーナーです。今日のゲストには京都大学経営管理大学院特定助教の柳淳也さんをお迎えしてお話を伺ってまいります。柳さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、実はね、知り合いでもあるんですが、はい、今日は特別にね、柳さんにぜひお話伺いたいなと思ってお声かけさせていただきました。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
まずは自己紹介からお願いできますか。
はい、先ほども紹介いただいたんですが、はい、今京都大学の経営管理大学院というところで、教員をしています。はい、で、はい、京都大学の経営管理大学院、うんうん、経営管理というか、経営学を私はやってるんですけども、はい、なんかこう皆さんよく経営学と経済学の違いとかがあんま分かんないっていう、
分かってないかもですっていうか分かってます
ですよね。はい、で、まあ経済学は簡単に言うと、はい、こうなんていうんですかね、国の経済とか、うん、大きなこう景気の動向みたいなことを分析するような学問が多くて、うんうんうん、経営学は一つの企業会社とか組織がどうやったらうまくいくかなみたいなことを人の流れとか一緒にこう研究するような、そういうことをやってます。
は
い、
なるほど。
で、まあ、私はその中でも、うんうんうん、経営学っていうとなんかお金儲けのための学問っていうイメージがこうついて回ったりすることも多いんですが、はい、どっちかっていうと経営学も悪いことしてるよねというか、会社も悪いことをすることもあるし、うんうん、なんかこうネガティブな負の側面もあるっていう観点から、経営学の中からそれをこう批判しようっていうふうなことをしていて、
ほう、
はい、なので私はこう LGBTQ の人のこう、うん、起業家、
はい、
起業している人にインタビューをして調査をしたりだとか、うん、女性の起業家がどういうふうにこれまで苦労してきたのかっていうふうな研究をしたりしています。
は
い、
なるほど、経営学の博士なんですね。
はい、あ、そうですね、はい、
なるほどです。でも言われると、あ、分かってないわっていう、なんか難しそうっていう感じが思わずしちゃうんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですよね、うんうん、ただ多分皆さんの身近な京都の老舗の和菓子屋さんの、女性の方にインタビューをしたり、うん、でそれを研究にするっていうこともやってますし、うん、はい、いろんなこう切り口で研究をしてます。はい、
なるほどです。はい、でいろんなね、もちろん大学院での研究もされてらっしゃるんですけど、はい、他にもいろいろ活動もされてらっしゃる。
そうですね、うんうん、はい、大学院の中だけじゃなくてですね、はい、演劇的な教育を使って、うん、
はい、
こう起業家教育とか経営学の教育をより良くしようというふうに、こう演劇の手法を使ってやったりだとか、多様性の教育の中でも演劇的なメソッド、まあ、方法を使ったりっていうのもしてますし、あとはこう大学の中だけじゃなくてですね、まあ、小学校、中学校、うんうん、高校っていったような、うん、学校現場で LGBTQ を含む多様な性についてのお話なんかもしています。
うん、あ、小学校、はい、から
小学校が1年生から
1年生から、はい、あと中学校も高校も、
はい、中学校も高校も
で、そして企業での講演もされたりとか
ありますね。企業での研修 も、
はい、なんか全部ですね。
はい、そうですね、
そうなんですね。今日はね、はい、主になんかどんな感じで小学校の子どもたちに教えてらっしゃるのかなっていうのをお聞きしたいなと思ったんですが、はい、大人の方にもお伝えしてるってことで、うんうん、やっぱ違いますか。
あ、いや、実はそれ結構聞かれるんですが、うんうんうん、大人の人に話すのと子どもに話すのと、うん、はい、私はほとんど同じ内容を実は話してるんですね。
なるほど。は
い、それぐらいこう大人も逆に言うとあまり理解がない分野っていうのもあるんですけど、っていうのもあるんですけど、大人も子供も同じ、もちろん言い方を変えたりだとか、難しい言葉をなるべく使わないように子供に対しては説明するんですが、
はい、
はい、っていう感じでやってます。
なるほどです。じゃあもう早速なんですが、いろいろ聞きたいことはあるんですけれども、はい、どんな感じでじゃあ小学生の子供たち、学生
はい、
児童たちにお話しされているのかお伺いしてもいいですか。
はい、はい、ありがとうございます、うん、やっぱりまず LGBTQ って何みたいな、はい、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー、うん、まあ、うん、同性愛の人だったり、まあ、そういうこう言葉の説明も6年生ぐらいになっているとするんですけれども、はい、うん、あとはこう私自身がゲイ、オープンリーゲイで自分のことをゲイだっていうことをこうみんなに、はい、伝えているんですけれども、はい、SNS なんかでも、はい、ゲイの人が、まあ、同性愛の 人がこうどういうふうにこれまで生きてきて、で私自身が学校の時にどういうことをこう悩みながら生きて、でこう 育っていったかって言ったらあれなんですけど、こうなんとか乗り越えたり、はい、こう挫折したりしてきたのかっていうお話をもちろんします。あとはこう世界で今、はい、同性婚が認められている国がこれだけあるよとか、うんうん、逆にこう死刑になってしまったりだとか、はい、こう暴力を受ける恐れがあるような国もあるよっていう風な、はい、そういう風なお話もするんですけども、
うんうん、
なんかこうそれだけだとどうしてもこう自分とは関係のない LGBTQ の人の話なんだっていう風に思われがちなので、
はいはい、
小学校1年生2年生3年生とか低学年の、うんうん、子に話す時にはこうどちらかというとまずは男らしさってなんだろうとか、うん、女らしさってなんだろうみたいなこう身近なテーマから入っていくことが多いですね、うん、はい、
なるほど、うん、なんかそう柳さんにね事前に資料をいただいたのを読んでみて、はい、すごく簡単に分かりやすく書いてあるんですが、例えば男らしさ女らしさって服髪の毛の長さとかね、うん、いう問いかけを見た時に確かにそんなカテゴライズしちゃってるかもみたいに思いますよね、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、その、うん、いつもここ授業をするときに冒頭に、うん、私は柳って言うんですけど、うん、私は男でしょうか女でしょうかっていう問いかけからやるんですね、
はいはい、
でそしたらこう子どもたちははいはいって手を挙げてくれて、はい、あ男やと思うみたいな、うん、でなんでそう思うって聞いたら、はい、ヒゲが生えてるからって言うんですよね、
はいはい、
でそこでちょっと意地悪な質問で、はい、じゃあヒゲが生えてる人ってみんな男なのとかっていうと、うん、なんか自分たちはまだヒゲが生えてないみたいなことに気づくわけですよね、はい、じゃああれじゃあ違うやんって なる
とか、あそっかなるほど
とか、はい、あとはなんか面白い私のお母さんはヒゲ生えてるでとかなんか剃ってるとかっていうことを言ったりするんですよでなんかそこでなんかあじゃあヒゲって確かに男の人の象徴みたいに思われてるけど、
は
いはい、でも生えてる人もいるし、ね、生えてない人もいるし
確かに
いろんな人がいるよねっていうことに気づくわけですね。
全然違うけど私の友達で海外旅行してる方がある国で、はい、自分より濃いヒゲが生えてる女性の国がたくさんあったって、ね、
そう
国によっても人種によっても違いますもんね。全然違う。
で剃らなきゃいけないとか剃らなくてもいいみたいなのも実はそれって人の一緒に暮らしてる人たちのこう価値観によって、うんうん、考え方によって変わってくるものなので、
なるほど、
そう私たちが思ってるよりも男性であるとか女性であるとかってこうなんていうんですかね、こう見た目で判断してるって思ってるんですけど、その見た目も結構社会とか国地域によって変わってるんですよね。
確かに。でも言われてみて、うんうん、いや本当自分の中にあるわそれって、はい、なんか改めて思うというか、はい、なるほど、ね、じゃあそういう授業もしながら、はい、男って女ってってとこから話す。
そうですね、その自分たちが思ってる、うん、これってこの人って男だよねとか、うんうん、この人って女だよねっていう当たり前を最初にこう揺さぶるっていう感じですかね。揺さぶるっていうのと同時に解きほぐす、
うん、
もう子供たちでも私女の子だからこれはやっちゃいけないとか、
うん、
男だからこう泣いちゃいけないっていう風にこう、まあ、なんか思っちゃってる子がいて、
うんうん、
でもそういう子たちのこう感覚、うん、自分は女の子だからこの遊びはやっちゃいけないっていうことをこう解きほぐしてあげるっていうことをまずやりますね、う
ん
う
ん、なるほど。いやでもそうですね、はい、他どんな反応が子どもたちからこう上がってきたりとか やり取りがあったりとかするんですか？
そうですね、うん、ただこう大人はそうは言ってもっていう風に、うん、こういろんなこう固定概念というか古いイメージがあるんですけど、うん、子供たちと話してると、うん、あうちのお姉ちゃんにも、うん、あのうちのお姉ちゃんが実は、うん、あの当事者だよとかっていう子も増えてきましたし、
それは結構フランクにこう
フランクに
あ言えるような感じなんです ね、はい、ですね。じゃあ大人の方がだいぶ遅れてますね、やっぱり。
そうですね、なんか遅れてるというか子供たちはそうですね、最近だと小学校に公園に行って、うん、あ実は僕もゲイなんだって子供が公園終わった後に言いに来てくれて、
うんうんうん、あそうなんだ、
あそうなんやっていう、うんうんうん、いうような反応も増えてきていますね、うんうんうん。なのでなんかこう子供たちの中ではもうそういう存在、うん、そういうのゲイの人とかレズビアンの人とかっていうのが当たり前になりつつある、う
ん
う
ん、あいいですね、うんうん、なんか希望、なるほど、
はい、気はします。
でお、ね、さっきも、まあ、始まる前にちらっとお聞きすると、はい、子供たちは割と柔軟にこう受け入れてるとこがあったりする子も多い中、はい、大人がやっぱり頭でっかちというかこう縛られてるというか、
は
い、
ありますね、
もあるって、はい。
例えば、うん、なんかあの中学校に公園に行った時に、うん、中学校1年生だったんですけど、うん、こう性の多様性の話をしてくださいって呼ばれていくわけですよね、うん、
はい、先生から言われて、
先生から言われて行ってたら、はい、体育館に行ったら、はい、男の子の列、女の子の列ってめっちゃなっていて
あそっか、
みんな制服をバシッてセーラー学ラン起きて第一ボタンまで止めてるみたいな、
はいはいはいはい、
でなんか三角座りをピシッとして、まあ、三角座りはいいんですけど、うんうんうん、あのそれってね、本当は制服が着たくない子とか着られない子っていうのもいて、で言ってるのに なんで そこは考えずに講師を呼んできたら済むって思ってんだろうみたいなことを、
いや確かに本当そうですよね、
はい、はありますね。
別に分ける必要はそれほどないというか、はい、ユニセックスっぽい服でもいいわけなんで、
う
ん
う
ん、
そうですね、
どっちが着てもいいような、そうそう
そ
う、
はい、
なるほど
っていうなんか、うん、はい、そういうことはよく、
多分でもなんかそこにまだ気づけてない、うんうん、まあ私も含めてですけど、はい、気づけてなくて、うんうんうん、生活してるとこはありそうですね。
そうですね、うん、そのつながってる問題だと思ってて気づけてないけど、うん、なんか苦しいなって思ってることって、うんうんうん、それぞれの人にあると思うんですよね、
うんうん、
でなんか苦しいな、でも私も我慢してきたし私の周りも我慢してきたしって、うん、みんなが我慢しているのが、うんうん、こう今の日本、日本って言ったら大きいんですけど、うんうんうん、割とこうそういうこうなんていうんですかね、でもその我慢してることをモヤモヤをこう言語化できない、言葉にできない人がすごく多くて、
うんうん、
その男らしさってなんだろう、女らしさをなんだろうっていうことを改めて考えるっていうのは、うん、そういうこう言葉にして、うんうん、その人にそれは子供でも大人でも一緒だと思うんですけど、はい、力を与えることなんじゃないかなっていうふうには、
いや本当、なんかあの知り合いのね、あの子供さんでも、まあ、女の子らしい格好をするのが嫌な子が、うんうん、まあ、いるんですが、で学校はどっちでもいいよと言ってはいるけど、うんうん、やっぱり大多数は
そうですね、
ね、女の子はスカートだったり、うん、男の子学ランだったりするわけで、どっちでもいいと言われてもやっぱり難しかったりするなってはすごい思うんですよね、うんうんうん、だからやったら終わりじゃなくてやっぱりもうちょっと踏み込んで変わっていくといいですね、
はい、思っています。
なるほどです、まあ、なんかね、そのさっき最初に演劇的な手法でともおっしゃってましたけど、はい、それ、ね、大人の方とか特にこう、うん、自分事としてなかなか落とし込めないから、うん、そういうのも考えてやってるっていう風にちらっと聞いたんですけど、
は
い、
そうですね、その多様性の教育の場でも、うん、こう学校の知識として LGBTQ の人ってこんな人だよって教えるだけだと、
うんうん
うんうん、OK 分かったでも、うん、っていう自分の普段の振る舞いとか、うん、行動になかなかつながらないんですよね、
う
ん、
ちょっと他人事というか、はい、自分とは違う人みたいな、
ね、
う
ん、はい、肌感覚で理解できてないっていう感じですかね。
そうですよね、
はい、 で、 もあ、はい、うん、でもなんか演劇の手法を使って、うんうん、例えばこう何か秘密を隠している、うん、この秘密はバレちゃいけないって思って演じてくださいっていうことをこう学校でも教育でやったりすると、
あ、
隠すってことってこんなにしんどいんだっていうのを それはすごく短期的なことなので、うん、ゲイの人の苦しみとか、うん、レズビアンの人の苦しみとは全然違うんだけれども、うんうん、ちょっとはそれに近づける、その自分の感覚として。
絶対そうだと思います。演劇ってそういう力ありますもんね、うん、はい、自分ごとのとして感じるっていうのが、そうですね、うん、なるほど。じゃあそういうのもされつつ、いろんな本当に角度から活動されている、
はい
はい、はい、なるほどです。なんかもっといっぱい聞いていきたいんですが
あっという間に
あっという間にちょっと時間が過ぎてきて、はい、もう一つどうしても言っておいていただきたいのが、最近ね、はい、ご出版されたという本についても少し教えていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。揺さぶる、さっき揺さぶるっていう言葉も使ったんですが、うんうん、
はい、
去年の3月かな、揺さぶる経営学という本を出しました。
はい、
経営学の中では、うん、これ副題として LGBTQ から問い直す企業の生産性っていう風に書いてるんですけれども、はいはい、経営学の中ではこう長らく、まあ、女性の問題もそんなに取り上げられてこなかったし、うん、
はい、
マイノリティの問題もそこまで取り上げてられてこなかったんですよね。で LGBTQ の話を私がこう経営学の中でしようとすると、
うん、
なんでそんなこと言うのとかっていうことをこう平気で言われてしまってきたっていうのがあって、
はいはい、
こう LGBTQ から逆にこう企業が何をやるべきなのかとか、うん、何を多様性多様性って言ってるけど本当にこう意味のあることを社会にとっていいことしてるのみたいなことをこう問い直すっていうふうな本になっています。学術書なので、はいはい、ちょっと難しいとは思うんですけど、
はい、
これ読んでみたいなと思う方はぜひ、うんうん、はい、手に取ってみてください。い
や、なんかね、柳さんの言葉で経営学っていうのは一部の人のためのものではなくて、うんうんうん、マイノリティの方も、はい、そうだし、本当少数の方にこそ活用しての学問なんじゃないかっていうことをおっしゃられてたのがすごく、うん、合ってますか、間違ってない、
そうですね、みんなのためのものだ、
ね、みんなのためのもの、うん、あ、そうですよね、一部のため、はい、人じゃなくて、そうそうそう、はい、ってことは私も入ってるよね、
もちろんです、
みたいな、
はいですね、みんな入ってるって、うん、
なんかそういうことを聞いてちょっと身近に私自身が感じられたっていうところがあって、うん、
そうですね、五木さんもだってパーソナリティでフリーランスでというか自分でされていて、どういうふうにこうっていうのは本当に経営学の関心の一つだと思いますし、
なるほど、
は
い、いやでもぜひちょっとね時間がないのでご紹介できないですが、はい、揺さぶる経営学、柳純也さんの本、はい、ぜひ興味ある方読んでいただければなと思いますので、はい、この後ね情報告知の方でね、ご紹介はさせていただこうと思ってます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。他なんか、
はい、いや大丈夫です。 X とかねインスタとかがありますので、
そうですね、
は
い、じゃあ連絡柳さんに取りたいなっていう方は、
はい、
X とかインスタから、
あ、はい、
大丈夫ですか。
大丈夫です、はい、
分かりました。じゃあその告知も一緒に合わせて、
はい、ありがとうございます、
はい、あげておきますので、
お願いします。
皆様ご覧ください。今日は本当に忙しいところありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
何か言い足りないこととか、
次の曲紹介
ですか。そうそうそう、すいません、もちろんです。そう、おすすめの曲をね、はい、お聞きしておりました。お願いいたします。
はい、すいません、今日突如お願いして朝お願いしたんですけど、はい、実は私のパートナーが五木さんと共通の知人というか、はい、長い友人 で、
そうなんです。
私は冒頭の愛子の卒業式という曲をお願いしたんですけど、はい、パートナーの方に最後、はい、五木さんが今日ラストということで、
はい、
何かこうどんな曲を五木さんに送りたいっていう風に私が聞いたらですね、
はい、
私よりもはるかに長く五木さんとパートナーは友達なので、
そうなんですよ、はい、ね、
そしたらそのこの曲をぜひということで言っていたので、ちょっと急遽無理やり今朝本当にお願いしたんですが、
はい、
かけていただこうかなと思っています。
ありがとうございます、ご紹介を、
はいはい、それでは聞いてください。矢野明子さんで夕焼けの中に。